皆さんこんにちは、草野美希です。
宮崎哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはユニコーンを目指す時代が終わるかもしれないについて話していきたいと思います。
はい、今回はエピソードを始める前にちょっと告知があるので、その話をしていきたいと思うんですけど、11月8日の水曜日の夜に、オフトピックがイベントを開催しますと。でイベント名がオンエア2023、なんですけど、このイベントの目的としては、いろんなコードシフトが世の中で起きる中で、我々が、その中で注目している分野の一つである、クリエイターエコノミーについて話していきたいと思うんですけど、このクリエイターエコノミーも過去3年ぐらい話している中で、このレガシーブランドからクリエイターブランドへの、シフトっていうのが、起きていて、それをちょっと解説する、エキスパートの方を、2人、呼んでいますと。で、その1人目がナイトメディア、の CEO のリード、ダクシャさんで、2人目が、日本でのトップ TikTok クリエイターのバイスさんっていうところですね。
すごい豪華ですよね。
そうですね、リードさんに関してはちょっとアメリカから、来てもらってるので初来日、っていう形で、来てもらってますと。
ポッドキャストで話したのって今月ですね。
そうですね、ナイトメディアはミスタービースト、含めて、かなりその YouTuber とか大型、デジタルクリエイター担当するタレントマネジメント会社であって、で同時にちょっと彼らが特殊なところはタレントマネジメントだけではなくて、そのクリエイターブランド、クリエイターと一緒に新しい事業とかブランドを立ち上げるっていうのがかなり特殊なところで、ミスタービーストもお菓子ブランドのフィースタブルスっていうブランドを抱えてるんですけど、それも実はそのミスタービーストとナイトメディアのインキュベーションプロジェクトから始まったっていうところですね。
詳しい話はポッドキャストぜひ聞いてもらいたいですね。
そうですね、リードさんの創業物語、は、ポッドキャストの中で、話しているので、イベントの方はもう少し多分そのクリエイターブランドの、作り方とか、そこの課題だったり、そこの可能性について話していくっていうところと、あとはバイアスさんも、来て、くださるっていうところで、バイアスさんで言うと、もう今年なんか世界中のトップクリエイターとコラボして、本当になんか世界に羽ばたってる方なので、なんで彼と一緒になんかそのショートフォーム動画の作り方だったり、個人的にすごい気になってるのは、そのロングフォームの方にも行くのかっていうところはすごい気になってるところですね。
確かに結構あんまり動画だとめちゃくちゃ見るんですけど、インタビューとか、どういう思いでやられてるのかっていうのはすごく私もファンとしてはすごく楽しみですね。
そうですね、どういう人なのかっていうのも、より知れるかなと思うので、そこをぜひ皆さん興味あればイベントの方に、概要欄にリンクはいろいろ貼っていると思うので、そこでチェックしてくださいと。
場所は大崎品川のトンネル東京でやるので、都内に住んでる方はぜひ、でもオンラインも一応あるので、それも、はい、気になる方はチェックしてみてください。終わったんですか？
いや、もう結論から言います。
いやでもなんかこの前その知り合いの起業家の人に会った時に、なんか、はいはい、そのなんか上場とかめちゃくちゃグロースさせるみたいなことよりも、なんか 10人とか何十人規模で自己資本でやった方が幸せなんじゃないかみたいな話をよく周りの人も言ってますみたいなの話してて、それは本当にそう、自分もそう聞いてる、そういう人多いなって思うんですけど、なんかそういう話ももしかしたら今回近いのかなっていうのちょっと思いました。
そうですね、もちろんそのスタートアップとは成長する企業、急成長するっていうところもあるので、なんかそれと例えば中小企業とかっていうのは違うと思ったり、なんか それこそ過去のリピートライムのエピソードでも話したことあるんですけど、なんか果たして調達するのが正しいかどうかっていうのは、なんかあのどういう事業を作りたいかによってだいぶ変わってくるので、なんでなんかやっぱりそういうプレッシャーとか、いわゆるベンチャー出資を VC から出資受けるっていうことは、その規模感を、そのエグジットする規模感がある程度決まってくるので、結構大きなものを事業を作らないといけないので、なんでそれを例えば選びたくないっていうオプションもめちゃくちゃ多いので、むしろそっちの方が多いので、
なんかそうですよね、なんかこうバリエーション何十億何百、うん、まあ何十数億円とかでも思いますよね、この事業が数億円で売れるのかどうかみたいなってことじゃないですか、
うんうんうん、
それをなんか投資家とか企業家の、なんかまだプロダクトができたばっかりにのものに、うん、それ評価するのってやっぱ難しいし、なんか、
うん、
難しいですよね。
難しいですし、なんか例えばですけど、その、いいプロダクトを持ってますと、でただまあその事業めちゃくちゃ成長してるわけではないので、なんか売却すると5億で売却できますってなった場合って、その VC 出資を受けてない会社であればそれを判断して、しかも創業者も多分めちゃくちゃ儲けられるとなるんですけど、うん、そもそも VC が半分以上の株式を持っていて、でしかも VC からすると5億で売っても全然回収できないので、お金を、
うん、
そうするともう何百億って売らないとそもそも VC 側としては儲からないので、そういうまあプレッシャーはあるっていうところなんです。今日はもうちょっとスタートアップがなんで実際そのユニコーンを目指してる、方々、まあ大きな会社を作ろうとしてる方々に向けての、話、になってくるんですけど、まあそのユニコーンとは何かというと1ビリオン、まああの日本円でざっくり言うと1000億、まあ為替で考えて1400億とか1500億くらいですけどあのまああの大体同じぐらいって考えると、まあ1000億1ビリオン、の時価総額の会社、っていうところで、まあ今日はちょっとその今のユニコーンの、ステータス、まあ今どういう状況にあるのかと、まあこのユニコーンっていう、定義がどう進化していったのかっていうところと、あとはまあそもそも違う単語を使うべきなのか、いわゆる目指すものを変えるべきなのかっていう話をちょっとできればなと思っていますと。で、ちょうど10年、ほぼ10年前なんですよ。このユニコーンっていう言葉が作られたのって。
まだ10年なんですね。
確かに、まあ、ある意味見るとまだ10年ですね。2013年の11月、に、カウボーイベンチャーズの、はい。
エアビーとかが、なんか、ウーバーとかが盛り上がってる後にできたってことですもんね。
盛り上がり始めた
2011年、
そうですね、はい。ただあ、そうですね、一応 Airbnb とかその時はもうユニコーンになってましたね。
はあ、やっぱりユニコーン、まあそもそもユニコーンっていうのは幻の生物だから、
うんうんうん、
レアっていう意味でユニコーン、
そうですね。いろんな意味合いがあって、でそもそも単語はそのカウボーイベンチャーズのアイリン・リーさんっていう方が、そのテックランチの記事でそのウェルカム・トゥ・ザ・ユニコーン・クラブっていう記事を書いて、それで一般化したんですけど、実はオフトピック第1話でこの記事について話してるんですよ。
わあ、
ちょうどその時その記事が出て5年経ってたタイミングだったので、でそれでなんかその時にも我々がなんかカバーしてた記事がなんかユニコーンの数が増えすぎちゃってるんじゃないかみたいな話があって、
5年後にはもうそういう状況だったんですね。
そうなんですよ。でもそれがまあさらに加速してるんですけど今回は、でもなんかその記事を、もともとの2013年の記事を読むと、そのなぜ1ビリオンっていう数字を選んだのかっていうのもしっかり説明してますし、そこの結構面白いなんか裏の数字とかなんか分析とか実は彼女がしていて、そもそも1ビリオンっていう数字を選んだ理由としては、なんかまあ仮説として400ミリオンぐらいのファンドを抱えてた場合、 ユニコーン企業2社に投資してて 20% の株式を持っていれば、ファンドを1倍回収できますとっていうざっくり計算の中で、なんでまあ基本的にそのユニコーン企業って草野さんが言ったようにレアだったので、なのであのファンドの中で1社2社ぐらいしか投資できませんと。でもそれを見つけられたらそもそもファンドが回収できるので、なのでペイしますよねと。で、で当時はアメリカ、そのカウボーイベンチャーズの調べたところに言うとアメリカに39社のユニコーンがいたんですよ。
お
ー。で、それが全体のスタートアップの割合的には 0.07% ぐらい。
あ、レアですね。それは
それはレアですよね。あの本当にレアって、言えるもので、で2003年から2013年の間で平均的に年間4社のユニコーンが生まれてたんですよ。
ああ、それ多いのか少ないの。
まあでもまあでもそのな何千社もいる中のスタートアップで4社なので、
まあ、
あのそういう意味だとまあレアですと。で、まあその中でも Facebook はなんかスーパーユニコーン的な感じで100ビリオン。の会社があって、なんかまあそのアイリーン・リンさんの予測だとなんか10年に1社から3社ぐらいのそういう会社が生まれるんじゃないかと。で、ちなみに、その当時のユニコーン企業って知りたいですか？
知りたいです。
なんかざって全部リストするので早口で、あのそれでなんとなくあの その後にちょっと
知りたいって全部ってわけじゃない。
でも多分、はい、あの知ってる会社も結構多いと思うので。
あ、はい、お願いします。
いきますと、ファブ.com、ギルト、インスタグラム、ズーリリー、フュージョン IO、クライメットコープ、タンブラー、ウェイズ、ボックス、メラキ、ヤマ、マーケト、ニシラ、レンディングクラブ、ロケットフュエル、YouTube、カヤック、リテールミノット、エバーノート、フール、エアビーアンドビー、ホームアウェイ、ジンガ、パラアウトネットワークス、スクエア、ウーバー、タブロー、ピンタレスト、ドロップボックス、イエルプ、ファイアーアイ、パランティア、スプランク、グルポン、サービスナウ、ツイッター、ワークデイ、リンクトイン。ですね、
お、知りたいって言ったら全部出てくると思いませんでした。
で39社なんで言えるんですよ。
で確かにファブとか懐かしいですね。
懐かしいですよね。あのギルトも懐かしいですし、
逆になんていうか YouTube とか突き抜けすぎてもなんか
確かに
そこに入ってるのが面白いですね。なんか
そうなんですよね。あのだと多分なんとなくサナさんもなんかリストをなんとなく聞いて思ったかもしれないのは C 向けが多かった。
まあ、確かに確かに、
うん、なんでそれもなんか一つ多分当時のなんかインサイトとしてはなんか C 向けのユニコーンの方多くて、ただなんかこれからのなんかユニコーンになりそうなビジネスモデルで言うとなんか EC 領域とかそのまあ SNS とかその広告のビジネスモデルだったり SaaS だったりエンタープライズモデルっていうのをアイリーン・リーさんが言っていて、
なんでなんですかね。
まだなんか B2B の SaaS の時代に入ってなかったからじゃないですかね。
まだその一般消費者自体がそんなインターネットに慣れてなかったみたいな、うん、
多分それ確かにあって、その39社中4社しかモバイルファーストじゃなかったんですよ。
あ、
だからそもそもまだまだその一般普及するようなものではなかったっていう。
本当にでもユニコーンの歴史って本当にもう10年前なんか短くもあり長いですね。確かにそう考えると、うん、モバイルのなり始めたのも最近っちゃ最近ですもん
ね。そうですよね、そう考えると。まあ、あとはそのだいたい平均3人の共同創業者がいて、で、4社以外、まあ、ほとんどの会社は、2人以上の共同創業者がいて、でそのうち、まあ、6割の創業者は、過去に一緒に仕事したことがあって、まあ、半分弱が一緒に学校に行ったことがあるというところと、あとなんかすごい面白かったのが9割のその当時のユニコーンはピボット しなかったんですよね。
へえ。
もともとのプロダクトビジョン、をそのまま やり遂げたと。
はあ。
それは確かになんかちょっと想定外だったなっていうのは思いましたね。
成功確率はやっぱ高かったんですかね、やっぱインターネット初期の方が。
どうなんですかね、そこも分かんないですよね。
前にでもその宮崎さんが話してたみたいな、そのインターネット自体がハードルが高いというか、うん、いやその時にインターネットで起業するみたいなのって割とハードルが高い、コストもかかるし分からないことが多いから、うんうん、だからそれを超えられた人たちが成功してるみたいなことなんですかね。
もしかしたらそうかもしれないですね。その超えられるとその競争がそこまで激しくなかったりしたので当時は、なんでそういう意味だとなんかもしかしたらそれはあるかもしれないですね。まあそれが10年前ですね、の状況です。今どうなってるかと、まあ当時はなんでアメリカでは39社で、おそらく全世界で見ても50社はいなかったと思うんですよ。多分ほとんどアメリカだったので、場合によってなんか本当に42、3社とかだった気はするんですけど、まあ39社でしたと。今年の7月時点ですと何社ユニコーンがいると思います？
そのユニコーンって
1ビリオン以上の時価総額 の、
未上場でってことですよね。
未上場 で、ね、はい、未上場です。
数100は言いますよね、
数百が、アメリカだけで100、140超えたのが5年前でしたね。あのオフトピック第1エピソードで話した。
じゃあもっといますね。
あの桁が1個飛びましたね。今現在、少なくても1200社いますと。これは全世界ですけど。
動物園レベルじゃないですか、もしかしたら。じゃあ
動物園レベル、もう幻じゃないっていう。
パンダよりも全然普通かもしれない。
なんでまあなんか10年間で 20,30 倍増えましたと。
でもいいことですよね。いいことなのかな。
いいこと、まあ、ここがすごいちょっと議論するポイントだと思うんですけど、まあその今のトップ5、その時価総額ベースのランキングでいうと、バイトダンス、スペース X、シーン、ストライプ、キャンバー、の5社になっていて、でまあちょっとデータベースによって若干ユニコーン数が変わるので、その全世界でトラッキングすると、
キャンバーがいるのはやっぱすごいですね。
いやすごいです。
シーンとかはちょっと分かる気がするんですけど、スペース X とかキャンバーソフトウェアC 向け、まあ、B 向けでもありますけど、すごいですね。女性起業家だし、アメリカじゃないし、
オーストラリアですからね。
すごいですね。かっこいい。
チービーインサイツが1221社、ピッチブックが1330社ってリストアップしていて、で、まあ、大体のデータベースだと1200から1400社ぐらい、いると言われていて、で、その中でもアメリカが大体半分ちょっと占めてる。なので大体650社から700社ぐらい、いるんじゃないかっていうところで、で中国が大体2位で、まあ、170社から270社ぐらいで、インドが3位で60社から80社いると、いうところで、でもちろんあの何百社と、そのユニコーン企業がエグジットもしていますと、まあ、いわゆるあの上場したり MA されたりとか、して、いるんですけど、まあもちろんその30倍のユニコーン社数がいるっていうことは、毎年より多くの 新規ユニコーン企業がいるっていうことですよね。で、例えば去年何社新規のユニコーン企業がいたかというと、300から350ぐらいって言われていて、なんで大体1日1社ですね。普通に考えると。あので、一番多かったのが2年前の2021年なんですよ。これがまあちょうどその投資環境もすごい、なんかもう誰でもなんか調達できるっていう環境だったので、あのそれがいろいろ数字を変にしちゃったんですけど、その時は600社。
代表的なのって何ですか？2021
いっぱいいましたね。あの誰だろうな、2021
年ですか？
21年ですね。多分トーナルとかもそうだったと思いますし、なんか即時配達系が多分めちゃくちゃ多かった。
ああ、なるほど。
はい。あのまあ、
バイトダンスとかもそうですもん。そこそこ辺かな。
バイトダンスは多分ユニコーンになってたのはだいぶ前ですけど、なんか多分100ビリオンの時価総額になったのはそのタイミングだったりとか。
あの
したと思うので、なんで、まあその時は、なんか、めちゃくちゃ多かったんですけど、でもそう考えるとですよ、去年300社いて2年前に600社いたっていうことですよ。その新しく出てきたユニコーンが、なんで過去2年間で900社出てきてるんですよ。
みんなそのユニコーンたちは生きてますか？
生きてるところもある。まあ、あの今のところまだ生きてます、ほとんど。
すごい。
でもその1200社から1400社中900社が過去2年間出てきたんですよ。なんであのそれこそさっき草野さんが言ったように、 まずユニコーンが多すぎるんじゃないかと。
いいことな気もし、オーバーバリューされてるみたいな。
ここでいくつか課題が、あって、そもそも、いくつかの多分カテゴリーにこれブレイクダウンしないといけないんですけど、まず、これだけその価値があると言われている会社が出てきて、そもそも出口があるのかっていう。で、出口っていうのは、その会社が上場したり、あと買収される。で、まあ例えばですけど、上場者数をアメリカで見た場合、2020年では、これはテック業界以外でもそうなんですけど、全体的に480社 IP をしていて、2021年が 1000社超えて、2022年が180社ぐらいで、2023年が100社 IP をしてるんですよ。で、テック業界だけに絞ると、アメリカのテック企業で上場した社数、で言うと、2020年が58社、2021年が124社、2022年が、去年ですね、が2社。で、今年が多分今現在ですと6社ぐらい。いて、まあちょっと過去2年間は大悪化して、2021年は、ピーク時だったので、たんですけど、まあその前、そのコロナ前とかを考えると、大体4、50社ぐらいいましたと。で、まあこれからも多分、それこそバイトダンスとかストライプとかデータブリックスとか、まあシーンとか、エピックゲームズとか、多分まだこれから上場するめちゃくちゃいい会社は多分これからもあるんですけど、なんかでも年間50社ぐらいのテック上場が普通でしたと。
はい。
で、今アメリカだけで700社のユニコーンがいるんですよ。で、単純計算すると、その700社のユニコーンが、まあもちろん全社 IPO するわけではないですけど、もし IPO っていう道を全社選んだ場合に、その700社を全ゼロにするまで13、4年かかるんですよ。で、それくらいのバックログがまずありますと。
でも上場するのに10年以上かかったりするじゃないですか。そう考えたら妥当
だとかもしれない。だとかもしれないですけど、でも難しいのは、それは今のバックログだけなんですよ。で
もこれからまだ
まだ新しいユニコーンって出てきてるわけなんで、でもちろんペースは下がってるんですけど、でも例えばですけど、今年の上半期だけで、30社ぐらいのユニコーンが出てきてるんですよ。でもちろん全部がいい、アメリカ の会社ではないものの、でもバックログはおそらくこれからどんどん増えちゃいますと。
バックログっていうのは、その上場待ちの列みたいなことですか？
そうですね。
ま
あ、そのユニコーンぐらいになると、まあ上場できるっていうこと、推定した場合ですけど。なので、そうそう、上場市場だけだと、今のユニコーンをさばけられないんですよ。よほど上場者数を増やさない限りは。
いや、まあ、買収されるのも大変ですもんね。1000億の会社買収するのって。
そうですよね。まず1000億の会社買収するのは難しい。でもまあちょこちょこ事例はあるんですけどね。で、特に今年でも、その AI 関連ですと、データブリックスって会社がモザイク ML っていう会社を 1.3 ビリオンで買収したりとかあったりはするんですけど、そもそも、今のトップ5社のテック企業、Apple、Microsoft、Google、Amazon、NVIDIA は、今年で多分5社ぐらいしかまだ、買収してなくて、そのうち4社がシードステージだったので、そうそう、大型買収あんまり、していませんと。去年とか一昨年とか結構してたじゃないですか。マイクロソフトが69ビリオン払ってアクティビジョンブリザード買収したりとか、その前の年はニュアンスっていう、AI ヘルスケア企業を19ビリオンで買収したりとか、アマゾン去年結構忙しかったですよね。 MGM とか
ルンバとか、
あ、そうですね、アイロボット、あとワンメディカルとか、買収してたり、してたと思うんですけど、まあ、そもそも大手テック企業はすごいコスト削減 しろって株主に言われているので、そもそもなんかあんまり買収ができなくて、むしろ売却してる。
あ、売却してるんですね。
メタとかが今売却、まあ、今年何件かしてて、1ビリオンで買収したカスタマーっていう会社を250ミリオンで売却、 してたり、あとギフィをついに売却したので。
あ、売却っていうか結局成功したんですか、ギフィって。
結局 NG が出て、あの独占禁止法の、イギリスから NG が出て。
その場合ってそのメタ側からしたらプラマイゼロっていうか、
いや
何も
赤字です。
へえ、払わなきゃいけないんですね、とりあえず。
これも案件によってですね、なんかどのタイミングに成立するのかっていうのを決めないといけなかったり、あと場合によってはその、買収最終的にできなかった時に、買収するって提案した側がなんかお金を出さないといけなかったりとかする条件があったりするので、なんで確かアドビーとフィグマの場合は確か買収が成立しなければアドビーが多分1000億払わないといけなかったりとか、
へ
フィグマに。なんでまあなんかそういう条件とかいろいろあったり、するんですけど、まあもちろんこのアメリカ政府、EU 政府機関、イギリス政府機関とか、まあなんかいろんな政府機関が大手テック企業に対してなんか買収、した時にいろいろ訴訟が出たりするので、今それこそ Google とか、独占禁止法で、裁判してたり、あの Amazon もやると言われていますし、まあ、メタも Instagram、WhatsApp を買収したことによって FTC が、あのアメリカ連邦委員会が訴訟したりもしているので、なので、まあ、そういうところもあるんですけど、ただその全体的にそのユニコーン企業を買収あのできる資金力を他の企業を含めて持ってるのかというと、実は持っているんですよ。
うん、
で、これは、モルガン・スタンレーが、分析、していて、過去に 1社以上ユニコーン企業を買収してる、あの 今現在上場してる会社が、40社ぐらいいるんですけど、
はい、
彼らの資金力合わせると全1200社のユニコーン企業を買収できますと。
おお、ハッピー。
まあ、あの買収すればですけど、あの買収できる資金力は持ってますと。
あのいないことはいない、あ、いない、いることはいるんですね。じゃあ、
まあ、資金はあるのはありますと。でもちろんこれは予測、一応この計算で入っているのが1200社の今現在存在するユニコーンの元々の価値が5トリリオンなんですよね。
お
でもそれが今の経済環境を考えると半減してるんじゃないかっていう想定の中です。
最初その金額になった時に評価されすぎてたのではってことですか。今
そうですね、まあ、今の経済環境でいうと株式市場が落ちてるので、その2021年とかと比べると、なので、まあ、その時の評価ではないですよねっていう想定で、やっているものなんですけど、まあ、あの少なくとも、3社以上、あ、そうですね、3社以上、あ、そっか、あ、違う、2社以上ですね、2社以上、ユニコーン企業を買収したことがあるのは19社の上場企業で、で彼らの資金力であればトップ30社のユニコーンを買収できますと。
お
なんで、まあ多少ない資金力があって、もちろんここにガーファとかが入っているので、まあ、それを外すと多分資金力は落ちると思うんですけど、でもまあ一応買収できる資金力ある程度ありそうですと。でじゃあ、まあまあ、もしかしたら出口はありますと。上場と MA をあの両方合わせると。ただ次に出てくる問題が、これはちょっともう少し根本的な問題になっちゃうんですけど、そもそもユニコーンの価値があるのかと。
すごい根本的な話ですね。
もしくは、なんか、本当に角が入ってないんじゃないかみたいな。
いじってますか。ユニコーン級いじってます
か。いじってはないですけど、あの本当にユニコーンだったのか、ただの馬だったんじゃないかと。
あ
で、なんかそもそもそのユニコーン企業数、なんか新規で出てくるユニコーン企業数がなんかあの全体のなんかベンチャー市場とかをあのなんか代表したいと思う人もいると思うんですけど、なんか。なんか新規で出てくるよりもそもそもユニコーンとして保てるかどうかの方がもしかしたら重要で、 で、まあ、最近ですと、結構、すごいダウンラウンドやったりとか、場合によっては、ほぼゼロで売却したりとか、してるユニコーン企業もいて、まあ、それこそ代表的なのはホッピンとかですね、イベント、バーチャルイベントとか、開催できる。
そうだったんですね。
そうなんですよ。
私、コロナの時に伸びましたもんね。
はい、そうですね。めちゃくちゃ伸びましたよね。
バーチャルでイベントができるツール、うん、
そうですね。
わ
あ、それこそ2021年ピーク時には 7.8 ビリオンなんで、ほぼ1兆円ですね、の時価総額。
でもまあコロナの時はそれ可能性あるかもって私も思ってました。
いや、それ多分いろんな人が思ってますし、それこそめちゃくちゃいい VC がついてたので、
うん、
で、あそこが、売却、その、メイン事業を売却したんですよ。一応会社としてまだ残ってるんですけど、
そうだったんですね。
コアなバーチャルイベントの管理する事業を実は売却していて、売却した額が15ミリオンなんですよ。
おー、渋い。
なんで、めちゃくちゃディスカウントして売っていて、で、それ以外にもクラッターっていうストレージ系のスタートアップがあるんですけど、あそこもほぐゼロで売却して、1時間ぐらいの時価総額だった会社ですけど、まあ、そういう売却する会社も、出て、くれば、その大型ダウンラウンド、いわゆるその、例えば1000億で、前回ラウンド調達したんですけど、ちょっとその価値が今はないって投資家が評価して、次の調達した時に、時価総額めちゃくちゃ下げる。
悲しいですね。
っていうのも、結構増えていて、まあ、それこそストライプとかも、ダウンラウンドを今年、やりましたし、シーンもやりましたよね。大体半減ぐらいしましたけど、
でも 逆にでもそこのなんというか、一回ダウンラウンド評価額を下げることによってまた次回で頑張れるみたいなポジティブ面ありますか？
そうですね、
次回の調達の時
なんか結局正しく評価されてるっていうところだと思うので、なんかその上場市場とかですと株価が毎日動くので、それで上がったり下がったりリアルタイムでするんですけど、未上場企業ってそういうエクイティラウンドがない限り評価変わらないので、
確かに、
なので勝手になんかずっと上がってる風に見えちゃったりとかするので、なんかあとはなんかあまりダウンラウンドさせたくないっていう株主さんも多いので、なんか多分いろんな理由でそれがあるんですけど、もう株式市場は完全に悪化してしまったので、もうそうするしかないですよねと、
うん、
ところで、それこそコーラも大型のダウンラウンドを話してたり、で多分今年から来年、まあ再来年にかけて、前回ラウンドから8割 9割ぐらいのディスカウントでダウンラウンドする、会社って多分めちゃくちゃ出てくるんですよね。
なるほど。結果その最初にあった C 向けの方が多かったですけど、
はい、
B 向けもやっぱ増え、割合で言うと増えてるんですか？
B 向け結構増えましたね、
うーん、
全体的には、うん、まあ結局トップティア の事業としても結構トップレベルであるストライプとかシーンとか、あとキャンバーもそうですけど、キャンバーは正式なダウンロードやってないんですけど、セカンダリーでダウンロードとかやっていて、いるので、なんかそこら辺がなんか株50% オフぐらいになった場合に、なんかそのレベルじゃない企業に関しては 50% じゃ済まなくなってしまうので、ディスカウントが、なので、なんかまあそこのダウンラウンドが、めちゃくちゃ起きますと。で、このエピソードの初めの方に、その去年と一昨年合わせて900社の新規ユニコーンが出てきたっていう話をしたと思うんですけど、なんかそれ自体もすごい怖い数字だと思っているんですけど、もっと怖いのが、その例えば去年300社の新しいユニコーンが出てきましたと、でそのうち 25%、なんで75社とかですよね、がシードからシリーズ B の会社だったんですよ。
おお。
なんでめちゃくちゃまだ若い会社だったんですよ。
はい。
で基本的にユニコーンになるタイミングってだいたいレーターステージじゃないですか。なんでシリーズ D とかシリーズ E とかが多いので、 早めになっちゃったっていう。
いやでもそれ本当多かったですよね。なんか半年前に出たばっかなのでもう、
そうです、そうです、
っていう、なんかリリースまだしてないのにみたいなのもありますよね。
いや全然ありましたし、あのよく、まあ、アメリカでもよく言われてたのがその ARR100 倍、
100、
売り上げの100倍のマルチプルで、なんで10ミリオンの、まあ、10億の売り上げがあれば1000億、の時価総額になってたっていうところで、やっぱり異常値だった。でここら辺のそのほとんどの会社が多分2020年から、ほとんどユニコーンがですね、2020年から2022年にかけて調達してるんですよ。
はい。
で大体調達するときって、あの、まあ大体18ヶ月分のキャッシュを、持つことが多いじゃないですか。
はい。
でまあそれをちょっと伸ばしたければ2年で、本当に伸ばしたければ3年、とかにできると思うんですけど、じゃあ2021年に調達した会社が今2023年ですよね。
はい。
その間調達してなければそろそろキャッシュアウトするタイミングなんですよ。
おー、怖い。
怖いんですよ。でこれピッチブックのデータによると、今年の4月末時点で、400社ぐらいのユニコーン、まあ、全体の3分の1ですねが2021年以降調達してないんですよ。でしかも 94% のユニコーンが黒字化してないので、
ほとんどですね。
ほとんどです。
まあ、
で
スタートアップってそ、
まあ、そうですよね。スタートアップなんで、あのそこは仕方ないと思うんですけど、でもそう考えると、今年の後半から来年、再来年にかけて、キャッシュアウトする会社がめちゃくちゃ増えてくるんですよ。ユニコーン企業で。で、しかも、その、去年から今年にかけて、すごいレイオフが多かったじゃないですか。で、それがめちゃくちゃ影響を受けてるのは SaaS 企業なんですよ。でなぜかというと SaaS 企業ってやっぱり、あのもちろん新規クライアント数、新規社数を集めるっていうのも大事ですけど、あの結構その、そのクライアントの従業員数に合わせて課金 してたじゃないですか。
そうですね。
でもその人たちがレイオフされて いくと、そもそもあの既存顧客の、からの契約が下がってしまう。
登録人数がどんどん削られてるわけですもんね。
一番わかりやすいのが X ですよね、あのツイッター
。ああ、もう誰も、そして誰もいなくなったみたいな。
従業員8割切ったっていうことは、スラックとか あのツイッターから もらえる契約って8割落ちてるっていうことじゃないですか。
ああ、確かに。
すごい単純計算すると。でも本当にそういうところによって SaaS 企業はすごい影響を受けたり、してますし、なんかそもそも未上場企業と今の上場企業で、さっきも話したように上場企業に関してはリアルタイムで株価が動くので、なのである、程度常にある程度フェアな評価されていますと。未上場企業に関してはそこがフェアな評価、そういうそのラウンドが起きないと発生しないので、なので基本的になんか市場が上がっても下がっても同じ価格帯になってしまう。でそれによって、これあの去年末にバッテリーベンチャーズという VC が出したすごいいいスライドがあるんですけど、そこでその今の、上場企業と未上場企業で、3ビリオン以上、5ビリオン以上、10ビリオン以上の時価総額の社数がどれくらいあるかっていうのを比較したんですよ。でたあの例えば10ビリオン以上、の、未上場企業が、去年末何社か、何社いたかというと15社いたらしいんですよ。
はい。
で、上場してるソフトウェア企業で、あと、まあ、過去10年間で上場した会社、さすがにあのセールスフォースとか入れるとあれなんで、過去10年間で上場した、ソフトウェア企業で、って言うと、その10ビリオン以上、評価されているのが40社しかいないんですよ。
おお。
なんで未上場企業ですでに15社がいて、 上場企業、過去10年間上場した会社の中で40社しかいないってなると、そもそも未上場企業で多すぎるんじゃないかと。で、例えば5ビリオン以上、5ビリオンから10ビリオンの中だと、上場市場だと60社いて、未上場市場だと50社いるんですよ。なんで結構そこら辺のなんか数がそもそもなんか変なんじゃないかっていう指摘は多分おそらくできて、
起業してる人が増えてるからとかいうのは違うんですか？
もちろんそれは一部あると思います。でもちろん一部いい会社がいっぱい出てきてるっていうのも確かにあると思うんですけど、ただそれにしても多くないっていう、
なるほど、
ところでして、そもそも今の上場してるテック企業、
はい、
今現在っていうのは、今年の8月、僕がこれ調べた時8月だったので、8月時点で、これ多分全世界かな、で、上場してる、テック企業の中で1ビリオン以上の時価総額を持ってる会社で537社しかいなかったんですよ。と考えると、そもそもアメリカのユニコーン社数よりも少ないんですよ。
ほう。
それは何かしら数字がおかしいっていう、おそらく
正しいというか健康的だなって思うのは、もうちょっと上場企業がもっとテックの上場企業が多い状態がヘルシーなんですか？
いや、上場企業の社数に関してはおそらく正しいんですよ。なぜかというと、あの毎日評価されてるから。
はい。
でそれが最終的に出口だからっていう。
はい。
未上場企業は調整ができないので、そこが、おそらく、数字が、間違ってたり、まあ、正しくなったりとか、場合によっては過小評価されたりとかすると思うので、今おそらくなんですけど、今現在に関しては、多すぎるユニコーンが、まあ、いわゆる評価が過剰評価されちゃってるっていうところですね。
で、これ上場企業が増えた方がいいっていう話でもなくて、
ではないですね。単純に、未上場企業の、が、過剰評価されすぎちゃって、で、ユニコーン社数が多すぎるっていうところなんじゃないかと。まあ、これは結局推定でしかないので、で、これって VC ファンドにもすごい影響を与えていて、VC って、そもそもその、いろんな会社に投資する中、例えば、10億の会社、10億の時価総額の会社に投資して、その会社が後々ユニコーン1000億の会社になった場合に、自分の持ち分が50倍とか80倍とか100倍になってるんですけど、でそれを自分の LP って、自分ファンドに出資してくれた投資家に説明して、それで次のファンドを立ち上げたりとかするんですけど、そもそもその持ち分評価が50倍から100倍になってないんじゃないかっていう話になるんですよ。そうそう、自分が投資してるユニコーンの価値が例えば1000億ではなくて100億だった場合、
はい、
だいぶパフォーマンスが変わってくるので、なので結構そこら辺の、VC もすごい影響をこれから受けていますと。でだからこそ今アメリカ、特にアメリカの場合ですと、VC がファンド調達がすごい苦しんでるんですよ。LP 側がちょっと待ちましょうと、ちょっとこの君たちが投資してるユニコーンが本当にユニコーンかちょっと確かめたいですと
キャッシュアウトするまで
そうですよね、
ちょっとじりじり見てるみたいな、
はい、ちょっと待ちましょうっていう状況になっていて、だからこそ最近VC、 アメリカの VC 業界の中とかですと、なんか何社 VC がそもそも生き残るのか、スタートアップだけではなくて VC が生き残れるのかっていう話が出てきていて、まあ、この VC 業界の中でもそのどれくらいじゃあ VC が生き残るのかですごい議論されていて、そのユニコーンがユニコーンじゃなかったっていう想定なんですけど、半分ぐらい VC ファンドがなくなるんじゃないかっていう。
それは悲しいお知らせですね。
めちゃくちゃ悲しいお知らせです。
でも逆にそれ、そうなくなってしまったら増えるスタートアップも減っちゃいますもんね。
可能性もありますね。
増えるっていうか生き残るスタートアップが、
なんでまあ、このユニコーンの、社数とか、まあ、これの、今の状況っていうのはもちろんスタートアップ業界にも影響するんですけど、その VC 側にもすごい影響するもので、なんでまあユニコーン社数は多いと思います、と多すぎると思います今現在は。いわゆる多すぎるっていうか、その過剰評価されてしまってる、ところがあって、でこれがまあ一部なぜ起きたかっていうと、なんかそのユニコーンになることが重要になってしまったっていうのは一部あるかなと。これそれだけではもちろんないんですけど、2019年に、ライトスピードベンチャーズっていう VC の、ジェレミー・リュウさんっていう、方がいるんですけど、スナチャとかに投資、した投資担当ですけど、彼がなんかツイッターである投稿してて、僕もそれをリツイートしてたんですけど、なんかその時に当時なんかユニコーンのなんかまとめレポートが出てきていて、でそこのレポートの中になんかその何社ユニコーンがいたかは覚えてないですけど、その全体の 31% の、 そのユニコーン、クラブに入ってる会社が、ちょうど1000億1ビリオンの時価総額だったんですっていう、発言が入ってて、で、ジェレミーさんはその、部分を切り取って、これはおそらく偶然ではないですっていうツイートを出したんですよ。で、僕もそれはすごい同意してて、おそらく何が起きたかというと、なんか多分本当に評価 した時に、場合によって例えば700億の会社でしたと、
はい、
でもユニコーンになった方がいいんじゃないかっていうことになって、じゃあとりあえず1000億にしましょうと。でもちろんその会社の PR 的にもユニコーン企業ですって言った方が PR 的にいいですし、採用にとっても良かったり、
調達できる時に調達しちゃおうっていうのもありますね。
そうですね。でもちろんなんかステータス的なものにはなってしまって、でこれはスタートアップ側だけではなくて VC 側もそうだったので、何社ユニコーンがいるかっていうのを競い合ったり、
そんな感じなんです
か。これでも僕もなんかそういうツイートしたこと あるので、なんでそれは本当は多分今振り返ると反省してますけど、多分めちゃくちゃ良くなかったことで、
まあ、確かにその今みたいにそのアーリーステージでちょなんていうかユニコーンになるっていうよりは、もうすぐ上場するかもしれないみたいな意味合いもありますよね、なんかもうすぐエグジットになりそうな企業って感じもするし、
うん、なんでまあ VC からするとなんかその成功しているいますよっていうのを見せるための一つの指標になってしまった、そのユニコーン社数、っていうところが、なんでなんかだからこそそのこのエピソードの名前としてもそのユニコーン、じゃないなんか名前の呼び方とか、なんかそれを目指すのではないっていうのは、別になんか大きな会社にを目指すべきではないっていう話ではなくて、スタートアップ業界の中でその成功っていうのを1000億っていうところに置くべきではないんじゃないかっていう、
どうしたらその
指標が違うんじゃないかっていうところで、そこの指標のなんかアイディアっていろいろ業界内でも出てきていて、でいくつか多分 4つぐらいあるんですけど、1つ目がなんかなぜかやっぱりユニコーンっていう幻の動物だからこそ、なんか幻の動物がなんか出やすいんですけどこれ昔からあるもので言うとドラゴンがあって、でドラゴンに関しては正直多分、ちょっと違うなっていうところが多いんですけど、ドラゴンの定義っていうのはスタートアップが、VC があるスタートアップに投資したときに、そのスタートアップが上場とか MA とか、買収とかされたときに、そのリターンがファンド を、回収してくれる。
うん、
なので例えば100ミリオン100億のファンド を立ち上げた場合に、1000億の会社に、1000億の会社になる会社に投資して、で、彼らが上場するときに、1000億の会社になってて、そこの 10% 持っていれば100ミリオンのリターンが出てくるので、そうするとその会社がドラゴンになりますと。
うん、
はい、ただその VC にとってはドラゴンかもしれないですけど、その後に出資した VC にとっては違うかもしれないですし、なんか結局 VC によってはドラゴンであるかないかっていうのが決まる、その VC によって変わるのであ なんで、なんかそこら辺はちょっとあんまり、なんかそのユニコーンって誰でも分かりやすい定義なので、
やっぱ定義した人すごいですね。
まあ、やっぱアイリン・リンさんはめちゃくちゃすごいですよね、そういう意味だと。じゃあちょっとドラゴンは置いて、別の、これもまた幻の動物なんですけど、ケンタウロスっていう
あ、体は馬だけど上半身人間みたいな。
そうですね、別になんかその意味合いがあるのかはちょっと分かんないですけどこれは VC のベッセマベンチャーパートナーズっていう、VC が考えた言葉なんですけど、彼らが、まあ、これどちらかというと彼らはクラウド事業、まあ、SaaS とかを、見てこのケンタウロスを目指すべきなんじゃないかっていう話をしてたんですけど、定義としては ARR100 ミリオンなんで、まあ、ざっくり言うと100億円の、年間売上がある会社がケンタウロスですと。
うん、はい、
で、去年時点ですと、世界中で160社のケンタウロスがいましたと。
なんか面白いですね。なので、ま
あ、が出現してましたと。
うん、
なので、まあ、ユニコーンより7倍レアですと。で、まあ、彼らが言うには、そのケンタウロスに、そのスタートアップが、立ち上がってからケンタウロスになるまでだいたい平均8年ぐらいかかって、
お
で、まあなんかこれの見方っていうと、すごいいいところは実際売上を見てるので、
あ、
その実際のトラクションなんですよ。
中身がありますね。
中身があるっていう。そうなんですよ、まさにそうで、その1000億の価値って誰でも つけられちゃうので。でも100ミリの売り上げってなかなか嘘ってつきづらい、嘘っていうかそのフェイクしづらいので。なので、まあ、そういう意味だとよりリアルな、数字ではあるんですけど、ここに関して唯一、個人的に課題を持つとすると、100ミリオンじゃ足りないんじゃないかっていう説で。
ほう。
で、これはなぜかというと、上場企業見ますと、今上場している SaaS 企業でそもそも ARR200 ミリオン以下な会社が6社いるんですよ。
はい、
6社とも時価総額は1ビリオン切ってるんですよ。なので、そもそも1ビリオン以上の、時価総額を、抱えてる会社ですと ARR200 ミリオン以上なんですよね。なので、そもそもまあ、もしかしたらこの100ミリオンっていう数字が、間違ってるかもしれないですと。で、それ以外になんか案が出ているのが、これは幻の動物じゃなかったんですけど、ゾウ、エレファント。
急になんか現実に戻されましたね。
リアルに なりましたけど、これもなんか VC のエリカ・ウェンガーさんっていう方が、考えた、ことで、で、ここに関してはちょっと、難しいのは、なんかいろんななんかそのユニコーンとそのゾウのなんか違いをいろいろ比較してたんですけど、なんか果たして本当なのかなっていうところがいろいろあったりするので、なんか彼女曰く、そのユニコーンってなんかステルスで作られる傾向にありますとか、なんかパーパスよりスケールにフォーカスしたりとか、なんかその新規顧客、ロイヤルカスタマーではなくて新規顧客にフォーカスしてたり、 PMF にすごいフォーカスしていて、なんかゾウに関してはよりパーパスドリブンでコミュニティファーストで、なんかストーリー、が、ある会社、っていうのを言ってて、なんか若干その定義ってすごいしづらいかなっていうところは あるんですけど、まあなんかその像を選んだ、あの彼女に関しては像を選ぶ理由がちゃんとあって、
あの適当ではないんですね。
適当ではない、
ただでかいみたいな
まあちょっとあのベッセマもあの適当でケンタウロスを選んでるか分かんないですけど
もちろんです、もちろん。
あの像は打たれ強いですと、そうそう、そ
のああなるほど
っていうのもあるのと、あと結構グループで行動することが多いらしいので、
ああ確かに、
なんでそのコミュニティ感があったり、あとあのやっぱり幻ではなくてリアルっていうところとか、
あーなるほど、
あとはあの、結構地球上ではすごい長生きする動物
あ
だったりするので、なんでまあ象がいいんじゃないかっていう、話があるんですけど、個人的に一番なんか納得、している言葉が、ギガコーンっていう、なんかその名前に納得してるのではなくてその定義に納得してるんですけど、
はい、
あのこれも、VC のフットワーク VC っていう、の、GP が作った、あの定義なんですけど、なんか100ミリオンの ARR ではなくて1ビリオンの売り上げにいけるかどうかっていうのを見るべきなんじゃないかと。
ここも結構中身のビジネスの中身ですね。
そうですね。でこの1ビリオンってなんか1000億の売り上げ、まあ1400-500億円の売り上げって、なんかそもそも非現実的なんじゃないかっていう人ももちろんいると思うんですけど、
うん、
でもそもそもユニコーンってその幻の動物だったので、そもそもレアであるべきですと。
でも そこのギガコーンで言うと今どれいることはいるんですよね、まあ、
いるんですよ、いるんですよ。あのであのもちろんその、アイリーン・リーさんがそのユニコーンという言葉を定義した時みたいに、その、彼女が1000億って選んだ基準ってそのファンドのリターンを考えてたので、で同じような計算があのできますと。で今の例えば SaaS 企業の売り上げ、その上場してる SaaS 企業の売り上げマルチプルって6倍から7倍ぐらいなんですよね、
うんうん、
なので例えば7倍って仮定した場合に、1000億の売り上げ、1ビリオンの売り上げがあった場合、7ビリオンの時価総額になるっていうことなんですよね。でそうすると700億のファンドとか、あ、まあ、700ミリオンとか1ビリオンのファンドなんで、はい、まあ今だと割と大型ファンドが多いので、1ビリオンのファンドを持っていると 15% その会社を持っていると1倍回収ができるんですよ。
はい、
なんでそれぐらいの計算を考えないといけないと、それぐらいの規模の会社に逆に投資しないといけないっていうレベル感になってるので、そこを指標として置くべきなんじゃないかと。で草野さんがさっきも言ったように、まあそれがもしあのそれを目指すべきかもしれないですけど、そもそも何社いるんだと。でそもそも上場市場で何社いるんですかと。テック企業で1ビリオン以上。で、これ多分2003年以降の多分、会社だと思うんですけど、64社のテック企業がいますと。1ビリオン以上の時価総額、あ、1ビリオン以上の売り上げを抱えている会社が、はい。で、未上場市場ですと、もちろん全社完全に、売り上げを公開してないんですけど、おそらく12社今いますと。
おお。
で、12社なので全部言いますと、バイトダンス、キャンバ、ファナティックス、スペース X、レボリュート、チャイム、シーン、エピックゲームズ、ゴーパフ、ストライプ、データブリックス、インスタカート。なので、実際いますと。存在はしますと。で、まあ、あとはその、これに対して、例えば、まあ、なんか、売上ではなくて、利益を目指すべきなんじゃないかと。
はい。
まあ、最終的には利益を目指すべきなので、なんで、例えばなんか100ミリオンとか、1ビリオンの利益を出している会社を目標にするべきなんじゃないかっていう話も出てくると思うんですけど、まあ、そもそも、なんか会社によってマージンが全然違ったりもしますし、あと、売上に関しては多少なり公開してくれたりするんですけど、利益に関してはほとんどの会社が公開してくれないので、なんでそもそもトラッキングができませんとそういう理由も あるのと、あとはやっぱりいい会社でも利益を出すとは必ずしもその上場する前 に利益を出すって必ずしもそうではないので、
いい会社っていうのはどういう、
例えばですけどアマゾン、
あ
アマゾンって1994年に設立されたんですけど、上場した後の2001年にようやく四半期ベースでようやく黒字化して、で2003年にようやく年間で黒字化して、でしかも累計の損失をあのトントンにしたのが15年かかったんですよね。
詳しいですね。
あ、まあ、し調べてるんで。
いや、なんかすごい、なんか質問したら全部の数字
調べてるんで。これもとうとう言うはずの、
あ
の、
あれ
だったので。あの、で、ウーバーも、あ、でもアマゾンもいいビジネスじゃないですか。もちろんですけど。ウーバーももちろんいいビジネスですけど、そこようやく最近、四半期ベースで、あの、黒字化したので。
ようやくなんですね。大変ですね。
ようやくなんですよ。大変なんですよ。やっぱり、あの、それだけ大きな会社を作るのは。なんで、必ずしも最初から利益を出すっていうのが大事ではない、なかったりするケースもあるので、でも売上は全社あるので。なので、1ビリオンの売上っていうのを指標に置くべきなんじゃないかなっていうところが、で、まあ、これが例えば500ミリオンっていう、説もあってもいいと思いますし、なんか100ミリオンでもいいかもしれないですけど、なんか1ビリオン、っていうところを見ますと、今その64社のテック企業、2003年以降に設立されたテック企業が、1ビリオン以上の売り上げをアメリカ の, あの株式市場で抱えているんですけど、あのほとんど全部が1ビリオン以上の時価総額で、多分半分以上が1ビリオン以上の利益を出していて今現在、
はい、
でフリーキャッシュフローポジティブなのも多分3分の2ぐらいなので、しっかりした実績を出してるんですよ、この1ビリオンの売り上げを抱えてる会社は、
はい、
なのでそう考えると割とそのいい会社っていう定義としてそこは評価できるのかなと思うので、だからこそそういう指標を置くべき、かなと思ってますと。
そこで、まあ、
うん、
なんていうか、それはじゃあその最初にあったユニコーンにを目指すべき、うちの VC ファンドはユニコーンがこれぐらいありますみたいな話をギガコーンいくつありますみたいに言ってくべきだと思います。
そこは言ってもいいと思います。なぜかというとユニコーンは、必ずしもいい会社とはいい会社定義できないからっていうところですね。
なるほど。
でも1ビリオンの売上を抱えている会社はいい会社として定義、より定義できるのかなと。もちろん必ずしもそうではないですけど、
もう本当、幻に近いですね。特に日本で言ったらもう、ま、
なんで、まあ場合によって日本の場合ですと違う定義をするべきかもしれないですね。その例えば100ミリオンの売り上げとか100億の売り上げとかにするべきかもしれないですし、なんかそこはそこに関してはその市場に合わせてやるべきかもしれないですけど、なんかそもそも今の1200社のユニコーンのうち何社生き残るのか、
うん、
っていう、話がシリコンバレー内で過去1年間ずっとあるんですけど、ある VC から聞いてる話だと、そもそも 3,4 割のユニコーン、今のユニコーン企業はゾンビコーンだと。PMF すら達成してなくて、ここはゼロになりますと。
幻の生き物なのにもうゾンビになっちゃいます。
はい。なんでそうそう 3,4 割っていうことは1200社中なんで、350社から500社ぐらいが、ゼロになりますと。
なるほど。
で半分なんで600社ぐらいは、おそらくダウンラウンドやります。なんで、ある程度価値はあるんですけど、ユニコーン1ビリオンの価値はないですと、でそこはおそらく 50% から 90%時価総額が下がりますと。なんで100億から500億ぐらいの会社になりますと、はい、で残り 10% が、まあ、ユニコーン企業もしくはより大きい会社、ね、になりますと。でそれを考えると、なんか一つすごい疑問として出てくるのが、イノベーションって加速してるのかっていうちょっと話に戻ってしまうんですけど、去年とか一昨年やってた話ですけど、
はい、
なんかそもそも例えばですけど、あのアンドリーセン・ホロウィッツ、っていう VC って、その2014年にあのマーク・アンドリーセンさんがその、 ベンチャー業界のエコノミクスを説明してたんですけど、だいたいアメリカでは年間2,30ビリオンの、出資額があって、それが4000社のスタートアップに行って、はい、その4000社のスタートアップのうち15社がユニコーン企業になりますと、
うん、
でその15社が、ほとんどのリターンを出しますと、
はい、
その4000社中 90% から 97% のリターンがその15社から出ますと、でその15社が、あのマーク・アンドリーセンさん曰く、今例えばそれが150社になっていれば、その規模感のファンドを立ち上げないといけないですよねと。だからこそよりファンドを大きくしないといけないですっていうところなので、なんかこのその新規ユニコーン社数が15社なのか150社なのか、もしくは20社なのかによって、そもそもなんかこの新しいその VC ファンド立ち上がりとか、より大きい VC ファンドの立ち上がりとか、そのイノベーションの流れっていうところも、なんかもしかしたら思ったほど成長してないんじゃないか、10年前と比べて、っていう仮説も生まれてしまいますと。
なるほど。
でそこに関しては、すごい、まあ、また多分議論しないといけない話だと思うんですけど、なんか今回このエピソードを話したかった理由って、そのそれこそ3週間前にそのエクイティが労働化する話とか、そのエクイティのインセンティブ設計の重要性について話したと思うんですけど、全く同じようなことがこのスタートアップ業界でも考えないといけないといけないと思っていて、その今回インセンティブっていうところはユニコーンっていうところにあって、ユニコーンを作るとかユニコーンに出資するっていうところが、なぜかここ10年間で指標になってしまいましたと。でそれが良くないんじゃないかっていうところですね。なんでもちろんいい会社に出資したくて、別にユニコーン、その1000億の会社でもいいと思ってますし、なんか違う会社でもいいと思うんですけど、なんか例えばですけど、なんか最も早くユニコーンになりましたっていうなんかニュースとか出るじゃないですか。
はい。
なんかそれって本当にいいのかっていうところで、でも最も早く1000億の売り上げになったってなったり、例えば 100億の売り上げになったっていうのは、確かに何かしら数字があるので、そこに、なんかそこが大きく違いがあるかなと思うので、何を指標に置くかっていうのってすごい重要だなっていうのは、今回のなんかいろいろユニコーンを調べているときになんか思いました。
VC としても企業家としてもってことですよね。
そうですね、その VC 起業家、あとスタートアップで働いてる人たちもそうですね。なんかこれこそベンチマーク、VC のベンチマークのビル・ガーリさんが言ったことなんですけど、今我々の世代、僕もそうですし草野さんもそうですし、今の戦ってる VC とか起業家とかスタートアップで働いてる人たちもそうなんですけど、全員その会社作りの考え方を一部アンラーニングしないといけないんだなっていうのを思いました。変にユニコーンを目指してしまった文化を作ってしまったのは本当に良くなかったっていうのがすごい学びになりましたね。
なるほど。ちょっと私が最初に話した話はちょっと違いましたね、その知り合いの企業。
まあ、かそれも一つのすごい成功案だと思うので。
でもなんていうか、ちょっとなんだろうな、その人と話してて思ったのは、やっぱりそのもう少し5年前とか、その5年以上前のスタートアップの雰囲気ってあったじゃないですか、なんていうか、グロースさせる上場、ユニコーンとかも、ユニコーンって言葉自体もそうだと象徴してると思うんですけど、なんかその雰囲気じゃなくなってるな、なんていうんですかね、あんまり言葉で表現しにくいんですけど、なんかそれを目指さないで、それこそ象みたいな、その、なんていうんですかね、もうちょっとカルチャーだったり、会社のビジョンっていうところを重要視した働き方というか、経営の仕方っていう方法もあるし、さっきみたいな売り上げっていうことで評価するっていうのも本当にそうだと思うんですけど、なんかそこのひたすら伸ばして評価高くしてみたいな雰囲気はちょっと変わりましたよね。
そこは 変わりましたね、まあ、特にこの2年間ですね、うん、まあ本当言うと多分1年間ですけど、そのそうですね、やっぱりピーク時から離れた時にやっぱりもうちょっと根本的なことを考え直さないとっていう VC も起業家も増えたと思うので、
なんか
いい会社とは草野さんが言ったように、その成長成長成長ではなくて成長、利益、だったり、なんかその違う単語が出てくると思うんですよね。でなんかそれに合わせたなんか指標が必要なのかなって思って、それがもしかしたらユニコーンではないっていう、ところなんですけど、なんかちょっと今回話してて思ったのが、もしそのユニコーン多くのユニコーンがゼロになったりとか、ダウンラウンドして時価総額が100億とか200、300億とかになってしまった場合に、ユニコーンってもう一回レアになるかもしれないなっていうところですね。
絶滅したら
なんか実際にまあその角が生えてなかったユニコーンがいっぱいいて、なんか本当に見たら100社しかいなかったみたいな。
あーなるほど。
なんで本当はレアだったっていう。そこにもしかしたら戻るかもしれないですし、なんかそれであればもしかしたら別にユニコーンとして定義してもいいかもしれないですし、ただ草野さんが言ったように明らかになんかマインドシフトは起きてる気はするので、なんかそこら辺、
なんかその売上とかを重視しだすのはその分かる気がするんですよ。なんか絶対にそれが中身のあることだし、その景気が悪くなっていく中で実際に実績があるかみたいなところは、スタートアップの評価じゃなくてそこを見ていく、会社としてのとこを見ていくっていうのは分かる気がするんですけど、なんかその、ビジョンとかなんか働き方とか変わっ、なんか自分に合った働き方とか会社の仕方とか、なんか全然話変わっちゃいますけど、なんか見られるようになりましたよね、なんか考え方が変わったなって気はします。
そうですね、いろんな意味で変わったかなと思いますし、なんか
なんでなんですかね。
なんか多分一部カルチャー的な理由もあれば、そういうこういう経済環境的な理由もあれば、まあテクノロジー的な AI とかによってより多くの人がやるべき仕事をなんか少年人数でできるとかっていうのもあったりすると思うので、そうですね。
はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやってるので、ぜひ気になった方はぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。